はい、それでは聖書の方を見てまいりましょう。今日読んだところが14章の20節からですね。それで最初に全体を見ますと、前のページちょっと開いてみましょうか。で、14章を見ますと、異言と予言という見出しがついています。異言と予言で、再三のお話になりますが、当時のコリント教会では異言を語る人たちがいたんです。で、異言というのは、聖霊に促されて、言葉としては意味不明です。意味不明な言葉で神様に祈ると、こういうことをする人たちがいました。で、それ自体は恵みの出来事なんです。聖霊の恵みがあって、そして、言葉的には何を言ってるのかわからないんですけれども、神様に祈りを捧げる、そういう仕方で神様とつながるんですね。で、これ自体は恵みの出来事でした。で、ところが異言を語る人たちはそれを誇ったんです。自分たちは特別な賜物を与えられてるんだと。で、語れない人もいますので、そういう人をこう見下すような、自分たちは霊的なステージが高いんだと、傲慢になっていたんです。で、そこで教会にトラブルが起こりました。で、パウルはそういう現実を知って、それは良くないと、恵みが恵みになっていないじゃないかと。で、異言が語れるっていうことで、何かこう自慢したりとか、あるいは自分は特別なものだみたいな、そういうことは違うということを言うんですね。で、これと対をなすようにして、予言というものがありました。で、予言って何ですかっていうと、インスピレーションを与えられて神様からのメッセージを語るんです。で、この場合は分かる言葉です。で、今神は私たちにこれを望んでおられるのだと。あるいは、これはいいことだけど、これは神様の心にかなわないことだと。で、このようにして神様の心を伝える、こういうことがありました。で、パウロはこの2つを比較して、異言を語って、自分一人語る人は満足するんですけれども、周り近所の人わからないと。で、異言を語って一人満足して、で、俺は恵まれているんだっていうことで終わったんじゃしょうがないっていうんですね。で、それよりもむしろ予言を語ることを求めたらいい。で、予言っていうのは神様のメッセージですから、教会の人たちみんなにプラスになると。で、異言を語って一人満足して終わるのではなくて、予言を語ってみんなの益とする、こちらを求めようと。このことを教えてきたわけです。で、今日はそういった異言と予言の結びの部分、まとめの部分になっていきます。で、冒頭の20節から見ていきましょう。兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。柔らかいものの言い方をしています。定性です。で、けれども言ってる中身っていうのはとっても辛辣です。善悪についてあなた方はまだ子供だと、幼児だっていうんです。で、もっと大人になってくれと、このことを言うんですね。で、申していますように、本来恵みであった異言が教会の中ではつまずきの種となっていると。それじゃあ違うだろうと。何が教会にとっていいことか、何がみんなのプラスになることか、このことを選んでいけって言ってるわけです。で、じゃあ具体的に何をどうすればいいのか、で、このことが23節以下で述べられていきます。教会全体が一緒に集まり、皆が異言を語っているところへ、教会に来て間もない人か信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは言わないでしょうか。反対に、皆が予言しているところへ、信者でない人か教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、誠に神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表すことになるでしょうと。 で、一部の人たちが霊に取りつかれるようにして威厳を語って、で、満足していたと。で、それじゃ良くないと。で、この人たちはこう非常に激しい仕方で威厳を語ったようなんです。それこそこう周り近所の人たちが一体何が起こったんだと思うような仕方で威厳を語った。で、パウロは言うわけです。あなた方が威厳を語っていると、満足して誇らしげに威厳を語っているけれども、そこに未信者の人、あるいは教会に来て間もない人たちが入ってきて、あなた方のそういう様子を見たらどうだろうかと。激しい仕方でこう意味不明なことをわーわー語ってるわけです。で、そういう姿を見たら、この人たちは気が変なんじゃないだろうかと、異様に思うだろうと。で、誤解を招いて信仰のつまずきになると。で、それじゃよくないと。予言はどうだろうかと。仮にこう教会に紳士が入ってくるんです。真面目そうな立派な人が入ってくる。予言を語るんです。実はその人は真面目に見えて立派そうに見えてるんですけども、やってることは反対でよからぬことをしていた。で、予言ですから神様のインスピレーションに感じて言うわけです。で、このままあなた悪いことを続けていたら、あなた自身が滅びてしまうと。今すぐに悔い改めてイエス様を信じなさいと。で、こういうことを言うわけですね。で、語られた人は驚いて、誰も知らないはずのことを言い当てられたと。で、この末に恐れ入って、誠に神はあなた方のうちにおられますと。で、悔い改めて信じることも起こるだろうと。で、教会で何をどうするのかと、与えられた恵みをどう生かしていくのかと。で、威厳を語って、で、まあ、自己満足で終わってしまうのではなくて、むしろ予言の賜物を生かしていこうと。で、その中で教会は豊かになるし、救いは広がっていくんだと。で、パウロはこのことを教会全体に教えているわけです。で、話としてはこういうことです。問題はここからです。で、問題は今日述べられているところが私たちにとって自分ごとになるかどうかです。で、現代でも威厳を語る、予言を語るっていう人はいます。で、数は少ない。で、一般的ではないです。どこの教会でもっていうことではないです。で、以前予言っていうのを聞いたことあります、実際に。で、話す内容っていうのは実にこう、まあ常識的っていうのか、まあ当たり障りのないことでした。あなたは神様に愛されている、神様のお導きはあなたにありますみたいな、特別に何かこう個別的なことではなかったし、インパクトっていうのを感じるようなものではなかった。少なくともこの話を聞いて、神はあなた方のうちにいます、そういうことにはならないだろうなっていう感じでした。突き放して考えると、今日読んだところ、これはパウロ時代の教会の話であって、で、私たちとは直接関係ないなと。あるいは実際に自分の暮らしの中で響いてくるっていうものじゃないと思うことが多いんじゃないかと思います。実際直接的につながるってことじゃないと思います。で、けれども、この最後の言葉に注目したいんです。誠に神はあなた方のうちにおられます。これは私たちのことです。で、これが私たちのことでなくなっちゃうと、教会って何ですかって話になっちゃう。で、これが大事なところだと思うんですね。神は私たちの中におられるんだと。私たちのうちにおられる。で、このことは本当のことです。で、このことをしっかりと抑えていきたいと思うんです。一つの例として自分のことを話します。で、私がこの教会に来たのは二十歳の時でした。で、生まれて初めて教会というところに来たんです。で、ちょうど3月の半ばですから、今自分に初めて私はこの教会に来ました。 で、最初に礼拝を捧げたんです。最初の礼拝でした。何が何だか分かりませんでした。で、緊張していましたので、ほぼ座っていただけです。で、正直言って何の感動もなかったんです。で、けれども、この日から毎週礼拝を捧げるっていう暮らしが始まることになりました。で、当時住んでいたのが千歳船橋なんです。で、千歳船橋から、豪徳寺越えて梅ヶ丘っていうことで、自転車で通ったんです。日曜の朝、自転車で教会に来て、で、礼拝を捧げて、で、家まで帰るわけです。で、ところが、まっすぐ家に帰ることができないんです。で、礼拝終わって家に帰ってと。で、途中必ず経堂の本屋さんに寄りました。寄り道するんです。本屋さん、あるいは OX で買い物するとか、寄り道しないと帰ることができなかったんです。仏教の習慣に精進落としってのありますね。お寺さんで極意を通して、その後会食の席を囲むと、精進落とし、こんな言い方します。仏の領域から俗なる領域へ帰っていくってことなんだと思います。で、旧約聖書では神様に触れると汚れるって考えるんです。聖なる神様に触れるんだから清められるっていうふうに考えたくなります。ところが旧約聖書の世界では神に触れると汚れるって考えます。神は神聖なるお方、聖の極みにおられる方で、罪汚れを持つ私たちが神と触れ合うと、で、そういうことがあると清くなるっていうのを通り越して汚れちゃうって考えるんです。で、物の例えですけど、あったかいものに触れると暖かくなります。で、熱いものに触れると火傷しちゃうわけです。で、神様は聖の極みにあるので、清めるってことを通り越しても火傷するみたいに、かえって清くなるんじゃなくて汚れてしまうと、こんなふうに考えるんですね。で、初めて私教会に通うようになって、礼拝を捧げてまっすぐ家に帰ることができなかったんです。礼拝はキリストと出会うところ、神に触れるところです。で、聖なるものに触れると気持ちが高ぶるんです。もっと言うと辛くなるんです。だから書店とか OX とか寄り道をして高ぶる気持ちを鎮めないと、あるいは神様の領域に入って、そういった緊張感とでもいうのか、これをほぐさないと家に帰れないんです。精進落としです。これをしないとなんかやりきれない。皆さんいかがでしょうか。で、教会に帰る時、今ね、聖なるものに触れて辛いとか高ぶるとかっていう気持ちを抱くことはあんまりないと思います。で、むしろ、今日礼拝来れてよかったなと思って爽やかな気持ちになってお帰りになると、あるいは今日聞いた聖書の言葉を心の中で反芻するように、温めるようにしてお家に帰る、こういうことが多いと思います。で、実はこれができるのは皆さんのうちに神の霊が宿っているからです。キリスト信者だからです。で、心の中でキリスト者として福音を信じている、キリストが宿っている、だから教会に対して主の前に出ても違和感を覚えないんです。むしろ安心した気持ちになる。で、このようにして神様は文字通りの意味で私たちのうちに生きて働いているんです。臨在している、現臨している。で、大事なのはあなた方のうちに、この言葉です。あなた方なんです。 あなた方のうちに神がおられると。で、いろんな宗教がありますが、ご神体のようにして神々を祀るっていう宗教はあります。で、キリスト教はそうじゃないんです。何か教会にご神体があって、で、ここに神がおられるんですみたいな、そういうことではなくて、私たち一人一人がキリストを宿してるんです。例えて言うと、キリストっていうジグソーパズルありますよね。キリストっていうピースを持っている。イエス様全部を知ってるわけじゃないし、なんか所有してるとかそういうことじゃなくて、言ってみると、こうキリストの一部を持ってるとでも言うのか。これが信仰があるってことですよね。私たちイエス様を信じてるんです。神から愛されることを知っている、愛されていることを知っている。で、全てではない。神様の大きな愛の中にいるのが私たちなんですけれども、その私たちは、言ってみると、こう小さなキリストを抱いているというか、与えられているというか、宿しているんです。で、そういった私たちが礼拝の席に集まるんです。小さなキリストを宿している私たちが集まる。そうすると、私たちの中に宿っているキリストが一つになって大きくなる。見姿を表す礼拝の中で。で、このようにして私たちの中に、礼拝のただ中に神は生きて働いているんです。教会に、私たちが捧げているこの礼拝の中に、文字通りの意味で主は共におられます。で、これはそのまま事実です。だから私たちは礼拝をするし、神を拝むんです。で、パウロが言いたいのは、この事実を形にしろって言ってるんです。あなたのことの中に神がいる、キリストがいるじゃないか。だったらば、それを分かる形にしたらいい。ただ威厳を語って、一部の人たちがわーわー言って喜んでいる、悦に言っていると、そんなんじゃダメだと、そんなの違うと。で、そうじゃなくて、私たちに与えられている、私たちの中に宿っているキリストがいるのだから、それを形にしよう、分かる形にしよう。そしたら、豊かにキリストの恵み、イエス様を分かち合うことができるじゃないか。で、形にするっていうのが言葉にすることです。キリストが生きて働いている、私の中に、あなたの中にキリストが宿っている、信仰の喜びがある。それを形にしよう、語ったらいい。一つ例をご紹介します。恵みを語る、キリストを語る、どういうことだろうか。例をご紹介します。これも自分のことになって恐縮なんですが、進学校に合格したんです。で、合格が決まって、で、4月から新学生生活ですって話です。で、合格が決まってから、まあ、具体的な準備が、引っ越しだとか何だとかあるわけですけど、それまで少しの、まあ、1ヶ月半ぐらい間がありました。で、ふっと私、これから何したらいいのか分かんなくなったんです。で、進学校に行くと、入学が許されたと、大きな喜びでした。で、さて、これから何をしたらいいんだろうかと、ふっとこう分かんなくなった。考えても見えなかったんです。で、伝道者になるっていうことで進学校に行くんですけれども、さて、何をしたらいいんだろうかと。で、その時に一枚のハガキをもらったんです。一人の牧師からハガキをもらいました。まあ、お世話になったお方で、おかげさまで進学校合格できましたってことを知らせたんですね。そのお返事をいただいたんです。ハガキ一枚です。たくさん、なんかいろんなこと書いてあったわけじゃなくて、で、私は当時20代半ばでした。 で、その先生はもう70代の方でした。ハガキにはこう書いてあったんです。進学校での6年間がその先の40年間を決めます。そう書いてあったんです。進学校での6年間がその先の40年間を決めます。私この言葉を読んでふっと腑に落ちたんです。あ、進学生を生きりゃいいんだと思いました。それまでどう勉強したらいいんだろうか、何を勉強すればいいんだろうかみたいな、どんな本を読めばいいんだろうか、そんなことばっか考えてたんです。いや、そういうことじゃない。そうじゃなくて、進学生の時代を生きたらいいんだ、そのことを知らされて、ふっとこう腑に落ちた。で、この先生の言葉が私の進学生を始めるにあたってのオリエンテーションの言葉になったんです。何をどうしたらいいのか、あれ勉強してこれ勉強して伝道者としてなるためにこういう準備をしなきゃいけないみたいな、いや、そういうことじゃ全然ないと。そうじゃなくて、召されて進学校に行くのだから、進学生の暮らしを一日一日進めていけばいい。どっぷり進学生やったらいいんだと。で、そこで、わかんないものに光が差したというか、何をどうすればいいのか腑に落ちたんです。で、この先生からいただいたはがき、その言葉には私にとっては力がありました。で、なんで力があったかっていうと、その先生ご自身がそのように生きたからです。牧師一本槍のお方でした。私たち一人一人がキリストを宿しているんです。それは自分が信仰が足りるとか足りないとか、真面目な信徒であるとかないとか、そういうことではないです。イエス様があなたを愛して福音を与えたんです。イエス様があなたと共にいてくださるんです。あなたがどう思っても、その私たちがこうやって集まって礼拝を捧げています。だから礼拝は力を持つんです。キリストが集まってるんですから、小さなキリスト、キリストのピースが集まって、一人の救い主が今ここにおられるんです。そして私たちはそれぞれが宿しているキリスト、これを言葉にすることが求められている。言わなきゃ分かんないよっていうのはパウロです。表現しよう。信仰を表現する。本当のことを言うってことだと思います。本当のことを言う。一つの例です。神様を信じて何かいきなりいいことが起こるってわけじゃないよと。けれども、私は教会に来るとほっとするんだと。これは些細な言葉でしょうか。そうじゃない。これすごい言葉です。信仰を持って神様を信じて、今日祈って明日叶うわけじゃないし、なんか特別なことが起こるってわけでもないと思います。けれども、私たちは神の愛の中にいるんです。そして教会に来てほっとして、元気を与えられて、元気が起こってきて、自分の現実に始まる一週間に立ち向かってきます。何か神様を信じていきなり突拍子もないいいことが起こるみたいな、そんなことじゃない。けれども、 教会に来て元気もらってほっとしてもう一回頑張れるんだ。これが福音だと思います。これを言えるっていうのはキリスト信徒じゃないと絶対に言えないんです。神様から愛され恵みをいただいている私たちだから言える言葉。神様に愛され、神様を信じ、神とつながっている私たちだから言える言葉です。パウロは語り合え、で、予言を語ったらいいと。で、今申し上げたことが今日の予言だと思います。一人一人それぞれの仕方でキリストを愛してるし信じてるし応えている。私は信仰深くないけれど信じているんだと、言葉としては破綻してるかもしれない。だけどそれで OK です。それを語り合おうって言うんです。それがあなたに与えられたメッセージ、私たちに与えられた福音のメッセージだと。それを語り合うとき、教会っていうのは豊かになる。そして初めて教会に来る人、あるいは道を求めている人、そういう私たちの生きるありさま、私たちの言葉に触れて、まことに神はあなた方のうちにおられる。ここは普通のところじゃない。神がおられるところだ。このことを知る。そして知ったその人に福音の明かりが灯っていく。これをしよう。パウロはこのことを私たちに伝えています。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、神を知らず救いも知らなかった私たちです。しかしそのような私たちをあなたは捕らえてくださいました。私たちの良し悪しではなく、私そのもの、そして私たちそのものを愛してここまで導いてくださいました。感謝いたします。どうか与えられた信仰の恵みを大事にして、この恵みを語り合うことができるように私たちを導いてください。どうか主キリストを指し示す信仰の言葉を豊かに与えてください。そして私たちの教会が福音の恵みとあなたを褒めたたえる賛美でなお一層豊かに満たされていくことができますように。そしてこの幸いがこの教会から豊かにあふれて、救いを知らない人たち、救いを求める人たちに豊かに届くものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。